眠くなる話。こんにちは、川手ゆきここと、ゆきです。第74回始まりました。この番組はいつも頑張っているリスナーの皆さんのためにひたすら眠くなる話をしてリラックスしてもらおうという番組です。福島の花祭りというイベントに参加してきましたよ。今回のちょこっとトークはその花祭りについてお話ししたいと思います。あとシリーズ人間失格の続きをお送りするのと、あとですね、エンディングにてなんと重大発表がありますので、それもお楽しみに。それでは今日もゆっくりリラックスしてお聞きください。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
世の中、右を向いても左を見てもチャチャを入れたいことばかり。あんなことやこんなこと、神羅万象、エトセトラ。正義のヒーローから近所のおばちゃんまで、ありとあらゆるパラドックスにチャチャを入れまくる辛口トーク番組、チャチャ入れおじさん。各週金曜日ポッドキャストにて配信中。
Try to the next stage アルファ。
しかし事態は実に思いがけなく、もっと悪く展開せられました。やめたと堀木は口を歪めて言い、さすがの俺もこんな貧乏くさい女には並行しきったように、腕組みして常子をじろじろ眺め苦笑するのでした。お酒を、お金はない、自分は小声で常子に言いました。それこそ浴びるほど飲んでみたい気持ちでした。いわゆる俗物の目から見ると、常子は水管のキスにも値しない、ただみすぼらしい貧乏くさい女だったのでした。案外とも意外とも、自分には霹靂に打ち砕かれた思いでした。自分はこれまで例のなかったほど、いくらでもいくらでもお酒を飲み、ぐらぐら酔って、常子と顔を見合わせ、悲しく微笑み合い、いかにもそう言われてみると、こいつは変に疲れて貧乏くさいだけの女だな、と思うと同時に、金のない者同士の真は、そいつが、その神話感が胸にこみ上げてきて、常子が愛しく、生まれてこの時初めて我から積極的に、微弱ながら恋の心の動くのを自覚しました。吐きました。前後不覚になりました。お酒を飲んでこんなに我を失うほど酔ったのも、その時が初めてでした。目が覚めたら枕元に常子が座っていました。本所の大工さんの2階の部屋に寝ていたのでした。金の切れ目が縁の切れ目なんておっしゃって、冗談かと思うていたら本気か。来てくれないのだもの、 ややこしい切れ目やな。うちが稼いであげてもダメか？ダメ。それから女も休んで、夜明け方、女の口から死という言葉が初めて出て、女も人間としての営みに疲れきっていたようでしたし、また自分も世の中への恐怖、煩わしさ、金、例の運動、女、学業、考えるととてもこの上こらえて生きていけそうもなく、その人の提案に気軽に同意しました。けれどもその時にはまだ実感としての死のうという覚悟はできていなかったのです。どこかに遊びが潜んでいました。その日の午前、二人は浅草のロックをさまよっていました。喫茶店に入り牛乳を飲みました。あなた、払うておいて。自分は立ってたもとからがま口を出し、開くと銅線が3枚。周知よりも生産の思いに襲われ、たちまち脳裏に浮かぶものは先入観の自分の部屋、制服と布団だけが残されてあるきりで、あとはもう質草になりそうなものの一つもない荒涼たる部屋。他には自分の今着て歩いているかすりの着物とマント、これが自分の現実なのだ。生きていけないとはっきり思い知りました。自分が孫ついているので、女も立って自分のがま口を覗いて、あら、たったそれだけ？無心の声でしたが、これがまたじんと骨身に応えるほどに痛かったのです。初めて自分が恋した人の声だけに痛かったのです。それだけもこれだけもない。銅線三枚は土台お金ではありません。それは自分が未だかつて味わったことのない奇妙な屈辱でした。とても生きておられない屈辱でした。所詮その頃の自分はまだお金持ちの坊ちゃんという種族から出し切ってなかったのでしょう。その時自分は自ら進んで死のうと実感として決意したのです。その夜、自分たちは鎌倉の海に飛び込みました。女は、この帯はお店のお友達から借りている帯やからと言って帯をほどき、畳んで岩の上に置き、自分もマントを脱ぎ、同じところに置いて一緒に受水しました。 ーだよ。川手由紀子の眠くなる話。
皆様、ライブを生で見ていますか？50歳を過ぎた今でも月に10回くらいはライブに通う、なんのこっちゃいにしゃばをお送りするラジオ番組、ここに返します。
なんのこっちゃいにしゃば、今の青春我がライブ人生。
各週水曜日、アルファからポッドキャストにて配信中。ライブトークに花を咲かせませんか？
Try to the next stage アルファ。
ちょこっとトーク。はい、ちょこっとトークのコーナーです。今回はですね、4月10日に参加させていただきました福島県のイベント花祭りについてお話ししたいと思います。そうですね、つい先日になっちゃうんですけど、この収録をしている日から考えるとですね、福島の花祭りという福島市駅前にありますパセオ通りの中にある街中広場というところで行ったイベントなんですね。で、今年で2回目だそうで、花祭りというような、こう名前の通り、舞台のところにもお花がいっぱいで、パセオ通りっていう商店街があるんですけども、その商店街もお花で綺麗に着飾った、いろんな出店も出ていまして、結構、思ったよりといったら失礼なんですけど、かなり人が多く賑わっていたイベントだったんですね。で、私と、まあ、もう一人、同じその、企画してるメンバーの二人で参加してきたんですけれども、私、こういうイベント初めてでして、ステージに立つっていうのも、ないんですよ、今まで。いや、もう何してんのかわかんなくて、で、とりあえず、いろいろ宣伝したいこともあったので、その宣伝から抜粋した、まあ、ちょっとした朗読をしたりとか、あとですね、もう、数年ぶりですよ。本当に数年ぶりに、私、フルートを吹いたんですよ。まあ、なんで数年ぶりかと言いますと、ちょこちょこ出して吹いてはいたんですけど、人前で披露するのは初めてというか、まあ、中学の時に吹奏楽だったんですけれども、その、まあ、吹奏楽でこのフルートをちょっと買いまして、まあ、中学3年ぐらいはもちろんやってましたけれども、それからがあんまり触ってなく、吹いてなく、この状態で人前で吹くのかっていう、ものすごいカスカスな音しか出なかったんですけれども、まあ、この9月の企画してるお芝居関連で出たんですが、その劇中に出ています歌を、歌とフルートで演奏して、まあ、お披露目したんですね。他にはまあ、ちょっとしたこう、ダンスっぽいようなものをやったり歌ったりとかもしたんですけれども、まあ、トップバッターだったんで、まあ、皆さんのこう、会場を温める係としては、いい役目を果たせたんじゃないかなとは思ったんですが、この日はですね、なんとこの、花祭りの他にもですね、春フェスタみたいな、二つか三つぐらいイベントが同時開催していまして、福島の駅前の広場もそうですし、駅前商店街っていう商店街もあるんですけど、そこにも出店が出ていて、あとは私初めてなんですけど、福島の街中でコスプレイベントをしていたんですよ。びっくりで、私まあ福島にいた時にちょこっとだけコスプレやっていたんですけれども、まあ、それも大きい街に行ってやってたので、こんな福島市内の、しかもこんな街中でっていう、ものすごい衝撃でしたね。でも、当時その花祭りもなんですけれども、着物の無料の着付け体験ができたりとか、私たちも袴で参加したので、まあ、ちょっとしたコスプレ感覚だったんですが、まあ、そういったアニメの、まあ、ゲームのキャラクターのコスプレもありの、着物の綺麗なお姉さんもありの、まあ、とても華やかなイベントでした。呼んでいただいて、本当に、まあ、ちょっとですね、なんか偶然が重なって参加させていただいたんですけれども、まあ、無理言って参加させてくださっても本当にありがとうございましたということで、まあ、いろんな方に知り合いましたし、Facebook などでもつながることができて、とても嬉しかったですね。別に今後につながるとかそういうのは抜きにして、いろんな方とお話できたのはとても楽しかったです。で、なんとですね、その中で、一人ですね、こうスタッフに参加してた方がいるんですけども、なんと私と同じ中学で、しかも小学校も同じで同じ年っていう、ものすっごい確率の方と出会いまして、で、はじめまして、よろしくお願いしますって時に、なんか私の名前と顔を覚えていてくださってたようで、まあ私は、全然、だったんですけど、まあ、クラスも一緒になったこともなく、で、小学校も同じだったんですけど、私のそのいた小学校って、途中で、小学3年の時に途中でこう、 もう一個新しい小学校ができて、学区が別になっちゃって、はじめ結構な人数いたんですけど、半分ぐらいその違う新しい小学校に移っちゃったんですよ。で、出会った方はその新しい方に移った方だったので、まあ小学校も3年間ぐらいでしたけど、まあ一緒に過ごした方だったんですね。で、今はその方はもう福島の方で働いてらっしゃるんですけれども、まさかそこで、ここで会えるとはと思っていまして、ものすごい地元トークを繰り広げてましたよ。ものすごい楽しかったですね。そういった出会いもあって。あとは結構その、出店も多くて、出店の方と仲良くなって、まあその方にチラシを渡したりとか、あとはなんか普通にまた来週も行くよっていう話をしたら、まあまたこう、どこかご飯食べに行こうよとか誘ってくださったりとか、結構あの福島で新しい出会いができて、とてもまあ私もその一緒に行った子も楽しかったです。ただですね、あのトップバッターだったんですよ。で、私その日ですね、5時起きでして、朝ものすっごい眠かったんで、最後の方もバテて、もうバタンキューで爆睡してましたけれど、いやでも久しぶりの福島だったんで、いやとっても良かったです。あのなぜか知らないけど、新幹線の窓で福島の街並みになった瞬間、めちゃくちゃテンションが上がりまして、で寒かったんですけれどもね、別にもそんなの気にならないぐらい、もめっちゃテンション上げ上げでした。そんなあの福島はですね、これからもちょこちょこ行く予定がありまして、またあのその模様もツイッターなどでお知らせはします。あとレポートもしますけれども、まあ全てはそのもう少し経ったらお知らせはできるんですが、9月にやってる企画公演に関係した活動になっています。まあまたまたブログなど見ていただければと思います。っていうことで、ちょこっとトークでした。
おはよう、ゆっきーだよ。川手ゆき子の眠くなる話。
ねえねえ、映画見に行かね。
この前も言ったじゃん、別のとこがいい。
そんな彼女の無理難題に直面しているあなた、劇場へ遊びに来ませんか？劇場が分かりづらくたって、有名な人が出てこなくたって、大きくなくたってやっていることは同じです。そんな小さな劇場の中身をヘンテコトークで紹介しちゃいます。僭越ながら番組内容を変更して、シロが演劇情報をお送りします。各週水曜日、ポッドキャストで配信中。お芝居、一回見てみない？
Try to the next stage. Alpha.
はい、エンディングです。いかがだったでしょうか？今回は福島の花祭りについてのお話と、人間失格についてお話をしました。ということで、重大発表です。パフパフパフ。なんとですね、この眠くなる話がまあ終わるんですね。あと2回で実は終了することになりました。まあ詳しい経緯やなんやらは後々にお話しするとして、まあ眠くなるお話、もう3年ぐらいやらせていただいたんですけど、ついにこの日を迎えることになったっていう感じなんですけど、まあまあまあ、まあいろいろ、次ぐらいにお話ししたいと思います。で、番組やお便り募集してます。これを機にぜひ送ってください。感想、ご意見、扱ってほしい題材など何でもいいので送ってください。zzz@alpha-radio.com です。ブログは明日の風のためにで、Twitter、Facebook は名前で検索してください。じゃあまた次回も一緒にリラックスしましょう。お送りしたのはユキでした。まったね。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。おやすみなさい。ゆきこの眠くなる話。